第34課2日本の産業2。
先週青木さんは日本についていつか近いうちにいろいろ話そうと約束してくれました。今日は東京の由緒ある日本料理屋に部屋を予約したからぜひ来てほしいと青木さんから電話があったので、ランゲさんは夕方の7時頃から出かけていきました。そこに着くと女主人が丁寧にお辞儀をして出迎えてくれました。部屋にはお酒や食事が用意してあり、青木さんももう来ていました。簡単な挨拶をした後ですぐ食事をしながら話に入りました。
春と秋のライプチヒ国際見本市には日本も毎年参加しています。日本展示会場には最新の電気・電子工業や化学工業の製品が展示してあり、注目を浴びています。科学技術の面で日本との交流は今後もますます深まるだろうと期待されますが、日本の産業構造の特徴は一言で言えばどんな点が重要でしょうか。
国民経済がどのような産業を中心に営まれているかを見れば大体つかめるでしょう。普通国民所得の統計によると産業は大きく3つに分けられます。農業、林業、畜産業、水産業などの第一次産業、工業、製造業、建設業などの第二次産業、商業、運輸通信業、金融保険業、公務自由業、その他のサービス業などの第三次産業です。日本では戦後特に第二次、第三次産業の比重が大きくなってきています。この傾向が当分は変わらないということは疑う余地もないでしょうね。
そうしますと農産物などは主に外国からの輸入に依存することになってしまいますね。
そうですね。農業のことはまた後でお話ししようと思いますが、工業でも軽工業より重化学工業がますます重視されるだろうと思います。日本経済の急速な発展に伴って特に工業部門での雇用はその内容が戦前とは大きく変わってきました。技術革新によってより精密で性能の良い機械が使われるようになりました。労働の強化が単調な肉体的重労働を意味する割合はこれからも減るでしょう。その代わりに勤労者は常に新しい技術を習得し、それに早く熟練しなければなりません。こうして何よりも仕事の能率が重んじられるようになります。ですから中年以上の人々が仕事を変えようとか新しい職業訓練を受けようと思ってもなかなか困難です。労働組合などもこうした雇用の面での新しい社会問題を解決するように政府や経営者に要求していますが、
それから2人は失業や不況などの問題についても話し合い、さらに青木さんはランゲさんにいろいろな資料を集めてあげようと約束しました。